今日は今読んでいただきました聖書の箇所から神の憐れみという題で説教させていただきたいと思います。神様がですね、本当にこの特にハガルとイシュマエルに目を留めて憐れみを注いでくださった。でもそれだけじゃない、本当にアブラハムにもさらにも目を留めて憐れみを注いでくださった。私たちは本当に自分たちの立派さとか自分たちの信仰深さによってこの神様に喜ばれるものではない、本当に神様の憐れみによって生かされているんだってことを覚えたいと今日は思わされています。皆さん、私たちはですね、何かとですね、白黒はっきりさせて置きたいところがありますね。今日のところもですね、私本当に準備しながらですね、時間がすごくかかりました。なかなか進まないんですね。というのはこの白黒がはっきりつかないような話であります。今日のところ皆さんの読まれてどう思われたでしょうか。サラの問題、サラこの女の人がもうこのサラという人が問題だ、またですね、ハガル、このハガルが問題だ、このイシュマエルが悪い。私たちはですね、簡単に言えればいいのでありますけれども、なかなか言えない。皆さんどうですか？今日のところ読んでですね、どう思われましたか？おそらく今日のところ読まれた方のほとんどは、サラがひどい。一見ですね、サラがひどいと思われると思うんですね。特に口語訳を読んでらっしゃる方は、そのように思われたと思います。というのは、この8節、ごめんなさい、9節の言葉でありますけれども、サラはエジプトの女ハガルが、ハガルのアブラハムに産んだ子が自分の子イサクと遊ぶのを見たと書いてありますね。遊ぶのを見てアブラハムにいた、遊んでいるのを見てですね、17歳、この頃17歳です。イシュマエルは17歳のイシュマエルが3歳くらいのこのイサクと遊んでいるのを見て、このうちの息子とこのイシュマエルが遊んでいるのがもう気に食わない、そう言ってですね、この言って追い出したとなれるとですね、それはサラはひどいと思うんでしょうけれどもですね、新化薬のを使っていらっしゃる方は、からかっている、遊んでいるではなくてからかっている、そうですね、遊ぶにはいろんな意味がありまして、ヘブル語もそうです。遊ぶという意味には、遊ぶという意味と、もうなんていうか、いじくるというかですね、からかうとかですね、まあ、いじめるというふうに訳してもいいような言葉、意味まであるのであります。で、おそらくですね、サラのこの反応を見るならば、単なるこの一緒に遊んでたというよりは、からかっていた、またいじめていたというふうに考えることができるだろうと思いますね。17歳の子が3歳の子をからかっている、それもいじめている。皆さんどうですか？その後ギューッと場面が、も力関係が逆転してです。何この子？皆さんどうですか？皆さんね、いや、今ベビーシッターしてる時にそういうことが起こるとか、礼拝後そういうことが起こるとは思いませんけれどもですね、17歳、ね、17歳、手を挙げてくれましたけど、17歳のお姉ちゃんがですね、3歳くらいの子をいじめてたらですね、それはちょっとですね、勘弁してよと。おかしい。なるわけですよね。そうな、これはおかしい、それはおかしい、そんなのひどい。その子がいじめられてる子が自分の子供だったら、皆さんどうですか？おかしい、もうひどい。私たちは本当に頭にくるだろうなというふうに思いますね。そしてこの親同士も単なる、まあ、女主人と女奴隷の関係だった。このハガルとイシュマエルというのは、ごめんなさい、ハガルとサラというのは、サラとハガルですね、サラが女主人で、ハガルは女奴隷ですね。単なる女主人と女奴隷ではなくて、過去があった。サラは自分に子供が与えられない中で、おそらく若くて、まあ、奴隷の中でも可愛がっていたでありましょう。本当に、自分の、本当に懐の、懐方なんて言ったらいいんでしょうかね。もう本当に自分の、 可愛がっていた、女奴隷であったこのハガルを通して子供を設けようと提案する。そうですよね皆さん、もうこんな考えられないでしょうけれども、考えられない中でも、もしも誰かによってこの自分の子供を設けようとするならば、女奴隷の中でも一番信頼している、一番この自分に対してこの自分を信頼して自分と仲の良いというか自分といい関係を持っている女奴隷を選ぶでありましょう。そのハガルを選んで、そして子供を設けることを提案するのであります。しかしいざハガルが妊娠した時にですね、ハガルはサラを見下す。そしてサラは怒ってですね、ハガルに辛く当たる、そういう過去もありました。本当に複雑なこの関係の中にあったこの2人と言ったらいいんでしょうか、3人4人この家族だったわけでありますね。誰が悪い、サラが悪いんだか、アブラハムが悪いんだか、ハガルが悪いんだか、イシマエルが悪いんだか分かりません。本当にみんながみんな一人ずつ弱さを持っている、みんながみんな一人ずつ本当に足りなさを持っている、そんな人間模様が見えてくるのではないだろうかと思うのであります。白黒つけられれば簡単でありましょうけれども、白黒つけられない、みんながみんなこの痛みを抱えている、みんながみんな問題を抱えている、みんながみんな責任がある、でもみんながみんな被害者、そんなような関係であります。でもそれは言ってしまうならば、私たちの人生の中に本当に日常的に起こっていることではないだろうかと思うのであります。これはまた私たちのストーリーなんだって。こんな、大変な話はなかなかないかもしれませんけれども、でも、多かれ少なかれ私たちは、痛みや悲しみの、白黒をつけられない痛みや悲しみの中に生かされている。誰が悪いと片付けられない痛みや戦いの中に私たちは歩んでいる。その中で、神様の憐れみが注がれている。今日はそのことに注目したいと思うのであります。いや、誰の責任だ、このサラの態度が悪いとか、この、ハガルの態度がハガルが悪いとか、イシマエルが悪いとか、いろんなことを言うことは、しようと思えばできるかもしれない。まあ、スカッと切った方がですね、クリアカットの方が気持ちはいいかもしれない。でもあまりにもそれは不誠実のような気がする。本当に私たちの人生、私たちが歩んでいく中で、多くの場合クリアカットに切れない、本当に白黒を吐きつけられない、大きな多くの痛みの中で私たちは歩んでいる。でもその中にも神様の恵みが注がれている。その神様の恵みの方に今日は目を向けさせていただきたいと思うのであります。二つのポイントでお話をさせてください。まず第一に、神様の祝福ということであります。神様の祝福って何だろうって。このイサクが生まれたというところから21章は始まります。待っていた、待ちに待った子供が生まれた。このイサクというのは、笑うって名前ですね。笑い君って名前ですよ。で、神様がイサクって名前を付けなさいっておっしゃったっていうのもあるんですけれども、本当に、まさに彼の周りにはたくさんの笑いがありました。まずですね、アブラハムとこの妻のサラはですね、笑っちゃうんです。神様があなた方に子供を与えるよ。いやー、まさか私たちにもこんなに年になってありえないでしょう。笑ってた。神様がおっしゃったからってそんなことはないでしょうって、特にサラは、もう自分の身に起こることですからね、そんなことあるわけないでしょって笑っちゃったって言うんですね。笑い飛ばした。そのようなサラであります。でもそのサラがですね、本当に身ごもって赤ちゃんを産んだ、彼女自身が今度は喜びの笑いで満たされました。そして、周りの人が私のことをそんなバカなって笑うでしょう。そういうようなことを言っています。本当に 喜びの中にイサクは生まれたのであります。私たちはこのイサクの誕生を見てですね、ああ神様の祝福だって私たちは言うんです。神様がアブラハムにあなた方を祝福するよ、あなたを祝福するよって おっしゃったことが、ああイサクが生まれた時に本当に神様に祝福されたな、神様はアブラハムとサラを祝福してくださったんだなっていうふうに私たちは言うのであります。でもそんな喜びの中にトラブルが起こる。このサラが怒って、あの人たちを追い出してください、そういうようなトラブルが起こるのであります。私たちの歩みもそうなんじゃないかと思うのであります。私たちもいいことが起こると、自分にとっていいことが起こると、嬉しいことが起こると、ハレルヤ、神様素晴らしいって私たちは叫びます。そして神様の祝福を明かします。神様の祝福はこうなんですよ、明かします。でもそこにトラブルが生まれることがある。神様の祝福があるところにもトラブルが生まれることがある。トラブルがやってくる時がある。皆さん、でも私たちはそのことがなかなか受け取れなくて、私たちは神様の祝福はどこ行ったのかな、神様は祝福してくださると言ったのに、神様は本当に良くしてくださると言ったのに、なんでこんなことが起こるんだろうって、そういうことが起こってくる。またはある場合には、私の決断は失敗だったんじゃないか、いいことが起こった時には、私の決断正しかった、神様はそれを祝福してくださった、本当に神様の祝福があるんだってハレルヤと賛美しておきながら、何か問題が起こ、そこに問題が起こると、いや私は間違っていたんじゃないだろうか、私は失敗したね、神様何してるんだろうか、そういうふうに悩むのであります。でもそれは私たちが神様の祝福ということを、神様の祝福自体を勘違い、あまりにも多くの場面で勘違いしてきたんじゃないかと思う。神様の祝福、神様の祝福が溢れるような歩みの中にもトラブルは起こってくる。神様の祝福の中にも、どうしてってことは起こってくるのであります。神様の祝福というのは、すべてが順風満帆に進んでいく、願った通りに道が開かれていく、それが神様の祝福ではないのであります。いや、紆余曲折あるけど最終的にはうまくいく、そうとも限らない。神様の祝福というのは、トラブルがある、戦いもある、どうしてってこともある。でも、その中にも、私たちの内側に命があり、いつもお話し、最近お話していることでありますけれども、この祝福って言葉は、祝福って言葉の背後には、このどういうものかって、ブドウの実が熟して、その実が果汁をいっぱいに溜めて、もう八切れんばかりになっている、そういう状態が祝福だって。私たちが神様の祝福に満たされて、内側から溢れるものを持って歩んでいくことができる。戦いはあるかもしれない。涙の谷はあるかもしれない。痛みは起こってくるかもしれない。どうしてって出来事が起こってくるかもしれない。でもそこには神様の命がある、それが祝福なんだって。最近、イエス様が伝えられた神の国という言葉は、意味が伝わるように訳すと神の愛の支配だって話を何回かあちらこちらでしていますが、神様の愛の支配、そのことを覚えながらですね、いや、実は聖書の教えの基礎コースで、ね、宿題が出まして、てか宿題出しまして、福音書を一つ読んでいきましょう。私が言っておきながら自分が読まなかったらそれはまずいだろうということで、私も読みました。一番短い、マルコによる福音書でありましたけれども、そのですね、マルコによる福音書を読んでいるときにですね、本当に 全体を一気に読むように読みました、私は。ゆっくり読んで、悩みながら読んで、方もいらっしゃったようですけど、私はもう本当にさーっと読みました。その中でいくつか心に留まった言葉があったんですけれども、一番心に留まったのが、マルコの4章だったんですね。ちょっと開いてみましょうか。マルコの4章を、開いてください。聖書の後ろの方の56ページ、もっと後ろの方に行って56ページでありますけれども、このマルコによる福音書の第4章の、最初から読むとですね、これは神の国はって、まさに神の国はって言葉が出てきます。そうですね。11節にも神の国の奥義、神様の国はこういうところだよってことが書いてあります。そして26節、神の国は出てきます。30節、神の国を何に比べようか、4章30節、これは57ページになりますけれども、神の国を何に比べようか、またどんな例で言い表そうか、これは神の愛の支配なんだって。神の愛の支配は何か、一粒のからし種みたいなもんだって、最初は小さなものだけれども、本当にどんどんどんどん大きく成長していくんだって。あなたが神の愛に満たされていくならば、その影響は周りにもどんどん広がっていくんだ。そして、その神の国について話した後に、神の国の実地訓練があった。35節からのところでありますけれども、イエス様が弟子たちに向こうに引き渡ろうとおっしゃった。ガリラヤ湖の横断して向こう側に渡ろうっておっしゃった。して船を出した。イエスの弟子たちの何人かは元漁師でありますから、本当にこのガリラヤ湖のことはよく知っていました。でもそこで嵐がやってきた。弟子たちはもう私たちはもうダメなんじゃないかって、死ぬんじゃないかって恐れました。ところがイエス様は、友の方で枕をして眠っていた。イエス様何寝てるんですかって、私たち死にそうですよ。私たちが溺れ死んでもお構いにならないんですか。イエス様。イエス様はそれを聞いて起き上がって、沈まれ黙れと風に命じられて、そして弟子たちにおっしゃった。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。神の国って、嵐が来ないところじゃないんですよ。神の国って嵐がないところじゃないんです。神様の愛の支配、神様が私たちの愛で支配してるから、神様が愛ならなんでこんなことが起こるんだ、よく言われる言葉です、よく聞く言葉です。でも神様の愛の支配は嵐が起こらないところではない。聖書ははっきりと語る。嵐も起こってくる、苦しいことも起こってくる、戦いも起こってくる。でも、その中でも動かない平安を与えられる、イエス様は友の方で枕をしていた、その平安を持ってらっしゃった。そして、どうして信仰がないんだ、なんで怖がる、私がいるじゃないか。弟子たちは最初にイエス様の言う通りに出かけてたんです。イエス様の言う通りに出かければうまくいくって私たちは思う。でも聖書はそうは言わない。イエス様が言う通りに出かけた。でもそこで嵐に出会うことがある。でもその中でもあなたを支えるのが、その嵐の中でもあなたを守るのが神の国だよ。神の愛の支配だよ。本当に、ああそうだなって私はもう一度ですね、聖書を読み直すような思いがいたしましたね。神様の愛の支配、嵐なんて起こらない、神様の祝福を私たちはいただいていく、嵐なんて起こらない、そう思う。いや、そううまくいかないのは私が何か悪いことしてるんじゃないか、神様私のことがどうでもいいんじゃないか、神様私のことなんか無視してるんじゃないか、なんでこんなことが、あの人はいいな、この人はいいな、私たちは思うかもしれない。でも、神様の支配を信頼していくことです。主の支配の中で嵐は起こってくるって。神様の祝福の中でも嵐は起こってくる。神様の愛の支配の中でも戦いは起こってくる。トラブルは起こってくる。どうしてって悲しいことは起こってくる。でも、 その中でも神様はあなたを守るんだよ。この創世記の方に戻っていくときに、サラの反応は決して正当化されるべきものではないと私は思います。いやでも本当にね、自分がこのサラの立場になったらどう言うかなって言われたら、やっぱりそういうふうに言う気持ちはすごいわかる。でも正当化されるべきものではないだろうと思いますよ。でも神様はアブラハムに何ておっしゃったかというと、私に任せなさいとおっしゃった。イシマエルのことも私は覚えてるから、私に任せなさい、サラの言う通りにして大丈夫だから。主の支配の中に生きること、主の支配の中に自分自身を委ねることを求めておられたのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、私たちに目を留められる神様であります。イシュマエルとハガルはですね、家を出されるのであります。いや本当に納得がいかない思いあったと思いますね。なんで、利用されたような思いもあったかもしれない。ハガルは特に最初にこの赤ちゃんを設けようって言い出したのはサラじゃないですか。そのサラが最初にこの話を持ってきて、私はアブラハムのために、サラのために子供を産んだ。でもなんでこんな不条理な理不尽な目に遭わなきゃいけないんだ。いろんな思いが湧いてきただろうと思います。そしてもっと大きな大きな問題が起こりました。それは水がなくなってしまった。アブラハムが精一杯準備した、それなりに自分の責任を果たそうと思って準備したこの水、その水が尽きてしまったのであります。14節を見るならば、アブラハムは明くる朝早く起きて、パンと水の皮袋を取り、ハガルに与えて肩に負わすと書いてあります。アブラハムは最大、このそれなりに最大限の礼儀を尽くして、ハガルを家から外に出したのであります。アブラハムなりの誠意を表しました。でもそれも全てが尽きてしまいました。人の力が尽きるところ、それは神様の力の働くチャンスです。人の備えが必要ないとか、邪魔だとか、人の備えなんてない方がいいとか、そんなことを言ってるのではない。精一杯人の備えもするかもしれない。でも、人の備えをもってしてもどうにもならないことがある。もうダメだということがある。そこに神様の力が表されました。もうすでに、おそらくもうすでに彼らは井戸のそばにいたんでありましょう。でもハガルにはそれが見えなかった。本当に自分を襲ってきた状況に目がもう本当にこのくらまされて見えなかった。目が塞がれて見えなかった。もう目の前に井戸があったのに分からなかった。自分がどんなに惨めな、自分がどんなに大変な状況に置かれているか、そのことで彼女は頭がいっぱいだったんでしょう。神様がハガルの目を開いたときに、そこに井戸が見えました。神様はすでにハガルとイシマエルを心に留めていらっしゃったのであります。状況がまだ開かれる前から、神様はこのイシマエルとハガルを心に留めていらっしゃいました。この神様は今も私たちを心に留めていらっしゃいます。私たち一人一人のことを心に留めていらっしゃいます。状況はまだ開かれてなくても、道はまだ開かれてなくても、神様は私たちのために、私たちのことを心に留めていらっしゃいます。そしてそのことをイエス様の十字架というものを通してはっきりと表してくださいました。ローマ人の手紙の8章の32節をお読みしてメッセージをさせたいと思いますけれども、ローマ人の手紙の8章の32節であります。 これは聖書の後ろの方の244ページです。ローマ人の手紙8章の32節、ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべての者のために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。一人子イエス様を与えてくださったお方は、あなたにすべてのものを与えることがおできになる、与えたいと願ってらっしゃる。私たちのことを誰よりも心に留めていらっしゃるお方であります。今皆さんの中で、あのイサクや、ごめんなさい、イシマエルやハガルのような思いになっている方もいるかもしれません。本当に、自分たちはどうしてこんな不条理な理不尽なところに置かれているんだろうか、そういう思いにとらわれている方がいらっしゃるかもしれない。でも神様はあなたのことをここに留めていらっしゃる。神様があなたの目を開いて、あ、神様がもう備えていてくださったんだ、そのことを見せてくださることをお祈りいたします。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがいてくださること、あなたが私たちの主であってくださること、あなたが私たちの人生を支配してくださる方であること、あなたが私たちのことを心に留めてくださっている方であることを本当に感謝いたします。神様は、私たちは本当にあまりにも狭い、この神様、あなたの祝福を見る目が狭い、あなたの愛の支配を見る目が狭くて、本当に一つ一つの出来事に振り回されやすい存在であります。嵐に出会うと、神様、私たちのこと、私のことはどうでもいいんですかと、神様、あの弟子たちと同じように叫びを上げるようなものであります。本当にあなたが憐れんでくださいまして、あなたの愛の支配の中に、あなたの大きさの中に、あなたが何よりも私たちのことを心にかけてくださっていることに、この身をお任せして委ねて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。神様、お一人お一人の具体的な状況の中で、神様、嵐の中でも平安を与えてくださるあなたとの神様生きる関係に導いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。